この時間は熊本にあるプロバスケットボールチーム熊本ボルターズの情報をお伝えしていこうということなんですけどね、はい、試合がね立て続けにありましたよね、うん、はい、まずですね、去年年末ですね、
はい、
はい、12月の28日29日がですねホームで山形ワイバンズとありました、
うん、
そして今度は年が超えましてね、うん、今月1月の4日5日がですね今度はアウェーでした、神戸ストークスと対戦したわけですけどもね、じゃあまずその去年の試合、去年っつったってまだね、
はい、
です
けどねついこの間、
はい、まず28日の山形戦はですね前半は点の取り合いで50対51、
うわ競り合い
ね、
う
ん、これで折り返しまして第3クォーターに山本翔太選手のですねスリーポイントシュートなどで72対69とリードしました。
よし、
ね、ところが、第4クォーターでね今要所でスリーポイントシュートを決められてしまいまして結果、
うん、
90対92、
あ、
もうワンゴール差、
ワンゴール、
ワンゴール差、競り負けてしまいました。
これは悔しいな。
負けました。で今度は12月29日、
はい、
まあ、ちなみに私の誕生日、
ね、あ、そうですね、
はい、この試合はですね、うん、57対60で迎えた最終の第4クォーター特別指定選手のですね保坂幸喜選手のスリーポイントシュートで60対60の同点に落ちます。
追いついた、
ね、
はい、
そして、ミッチェル・ライトフット選手のですねダンク、
はい、
逆転しました。
よし、
そして点差を広げました。
ふっ、
で最終的には81対71と山形を下して勝ちました。
やったー、誕生日プレゼント、
久しぶりのメガホンオーダーでございます、
はいはい、
もう連打連打でございますね、うん、はい、ね、16得点4アシストで、まあ、立役者となったのが田中力選手。
おー、そうだったんだ。
田中選手はですね、うん、思い切りよく戦えていいプレーが出せた、
うん、
ファンに勝利を届けられてよかったと喜んでおりました。
ほんとね、年越しのプレゼントよ。
そして今度は明くる日でございますね、はい、
年が明け
ましたね、うんうんうん、4日ですね、
はい
はい、神戸戦です、
うん、
神戸ですよ、強いですよ ね、
ね、
はい、タイラー・ラム選手がですね昨年11月2日の奈良戦以来に出場することになりました。第1クォーターからミッチェル・ライトフット選手を中心に得点を重ねて重ねて主導権を握りまして、前半は聞いてください、
はい、
57対38約20点差で折り返しました。
いいよいいよ、
はい、
ちょっと変わった。
後半も優位に進めまして第4クォーターに一時7点差まで詰め寄られてきたんですけれども、でまたラム選手のスリーポイントシュートなどで結果90対74と突き放しまして2連勝いたしました。
よかった
お、こういう試合がいいですよね。
ちょっとドキドキした。
まあまあちょっとね詰め寄られたとか、でも7点差、まあまあまあ大丈夫
です、まあ、いいでしょう、
はい、で今度は明くる日5日の試合、
はいはい、
ね、第2クォーターは18対23で迎えたんですけどね、
あらら、う
ん、ボルターズはねさあここからですよ、
そう、ね、
反撃を開始いたしました、うん、ジャメール・マクリーン選手がですねゴール下から得点を重ねまして、はい、45対40と逆転いたしました。
よしよしよしよし、はい、
そして第3クォーター以降もですね、うん、守備からリズムを作って攻勢を続けました、
うん、
でラム選手のスリーポイントシュートで差を広げました、
うん、
結果87対66ということで21点差快勝いたしました。
やったー、なんか年明けいい感じ。
ということは今シーズンね初の3連勝を遂げた。
いいよいいよいいよ、
はい、ただ、うん、順位でいうとボルターズはまだ 西地区では6位と、
あ、変わらないんだ。いやでもこれからですよ。
はい、さあでは続きましてはこのコーナー、今週のピックアップ。今週もですね引き続き最近出場機会が増えている田中力選手のインタビューをねお届けしようということなんですが、
はい、
もう一度振り返ってねインフォメーションをお届けしておきますと、
はい、
神奈川県出身ですね田中力選手、チーム最年少の22歳、
うん、若い、
身長が186センチ、体重は88キロ、ポジションは司令塔です、ポイントガード、ね、愛称はね力からチー、
あ、チーって呼ばれてるんだ、
はい、お父さんがアメリカ人、お母さんが日本人でね、まあ天才中学生と呼ばれておりましてね、うん、2017年には史上最年少の15歳5ヶ月で日本代表候補に選ばれたという経歴を持っているんですね。はい、高校と 大学はですねアメリカで過ごしました。
ほうほうほう、
ね、昨シーズンは特別指定選手として B1 の強豪横浜 B コルセアーズに在籍していたというね。そしてまたね、かっこいいんですよ。
いやそうですね、
映画スターみたいな顔してるんですよ。
うん、目鼻立ちがキリしてる、
ね、キリッとしてますよね。
かっこいい。
いやどうですか、186センチ88キロ。
いやバランスもいいんです
よね、この顔立ち。
うん、
ちょっとこれモテますよ ね。
でも田中選手って本当頻繁にヘアスタイル変えるんですね。なんか見るたんびに髪型が変わってる。
あの今ここにね、目の前に写真がね数枚ありますけどもね、
う
ん、
全部違う、
全部違うんですよ、
うん、
ね、
かっこいい。
こんなにちょこちょこちょこちょこヘアスタイルを変える、
うん、
この点にちょっと目をつけましてね、
はい、
このヘアスタイル変えるに何か理由があるんでしょうか。
え、
せっかくねこの髪の毛の質だったりでいろんなあの編み方とかいろんなスタイルとかできるので、もうできるんだったらねやった方がいいかなと思って、ちょっとなんか遊びでいろいろやってますね。2週間3週間に1回ぐらいですかね、もう変えてますね。4試合6試合ぐらいやって変えるか、その髪型にもよるんですけど、もう2試合やって変えるとかありますね。まあその気分です本当に気分でやってます、はい。ああいやちょっとなんかこれちょっと調子悪いなみたいなちょっとチームの雰囲気も悪いなと変えてみようとかもありますね。全然
ちょこちょこ言ってますね。
おしゃれさんなんでしょうね。
私なんかもう何十年もね理髪店に行ってませんけどね。
セルフカットですもんね。
そうですよね、うん、ということはもう行きつけのお店があるんでしょうね。
でしょうね。でも美容師さんも楽しかろう、
ああ今度はどんな風にしましょうかみたいなね。いいですね。で実はですね、はい、ボルターズに入団するとともに一人暮らしを始めたんですね。
おー、そうなんだ。
辻さんはね、
うん、
田中選手は、
はい、
ね、実はこの一人暮らしを始めたことがヘアスタイルにも影響を与えているんだそうです。
お金の使い方ですねなんか前はなんかめっちゃ使うわけでもないし、家族あんまそういう感じ家庭じゃなかったんで、けどやっぱ前よりいやこれちょっと買いたい、で実際買えるかもしれないけど必要ではないねみたいな、もうそういうなんか必要なものだけ今ちょっと買っとこうとか、お金の使い方の部分ですかね。これ髪の毛だけに金かけてますこれに使うんだったらこういう部分はちょっと減らしていこうとか、これに使うんだったらこういう部分減らしていこうとか、だから多分髪の毛長く持ってる時はなんか服とかにお金使っちゃってる
面白いですね。
まあでもその金銭感覚がね、
うん、
あの自分のほら何が大事かとか、
うん、
何をしたいのかとかいうのがこうしっかり見えてきたんじゃないですか。
ですね、
いいことだと思いますよね、
うん、ヘアスタイルでねプレーにつながるんだったらいいと思います。
ゲームを担いだりもきっとしてるんでしょうしね、うん、さて高校大学とねアメリカで過ごしたというこの田中選手なんですけどね、はい、でそのアメリカで過ごしたその当時の環境がですね、うん、現在のプロとしての意識にね大きく影響を与えているんだそうですよ。
高校とかの時にチームメイトだけど相手みたいな、仲悪いとかっていうわけではないけど、なんかその人も潰さないといけないみたいな、もうそういうコルチャーがあったので、プロになってもうそれがさらに仕事になっていくからさらにレベルアップしてるみたいな感じなんで、人生ってそういうもんですよね仕方ない仕方ないです。みんな競争し合ってどんどんみんなお互いにうまくいけばいいなと思いますね。
いやでもアメリカにいた時はやっぱり違うでしょ。そのままほら NBA に直結していくじゃないですか。
ああそうですね。
今日本でもねだいぶこう行く人が増えてきましたけどもね。アメリカはそういうやっぱ直に肌で感じると思いますよね。
確かに、ね、
そしてまたね田中選手はね、うん、今度は昨シーズンはね B1 でも強い強豪の横浜 B コルセアーズでプレーしたわけでしょ、
はいはいはい、
ね、でね実は、うん、その横浜ね、
うん、
B コルセアーズで同世代のチームメイトで気になる存在がいたんだそうですよ。
やっぱ身近にいて、あこの人バスケ以外でもあれだなと思ったの、やっぱ去年一緒にプレーした河村勇輝 やっぱなんて言うんだろう、一応まだ若いんですけど、もっと若い時に初めて出会って、そこからなんかさらにちょっとなんか変わったなみたいなありましたし、バスケ以外のところでもご飯食べたりとか、なんかちゃんとそういうなんか細かいことしてんなと思って見てて、今もアメリカ行って活躍もしてますし、いろいろちょっと学びましたね。
河村ゆき選手といえば、八村選手もね話題に出てきますけども、河村ゆき選手ほら今ね日本代表の司令塔で4人目の NBA 選手ということで、
はい、
あれ今話題でしょ、ね、やっぱこれも刺激になりますよね。
チームメイトだったんだ、
はい、さあこの田中選手なんですが、これからのプロ生活についてこんな風に語ってくれました。
このプレーはすごいとか、こういう選手のプレーすごいなとかあるんですけど、この人みたいに なりたいとかはないですね。もう小さい頃からもうやっぱ自分の道を作って自分の道でやりたいっていう人なんで、他の選手の、いろんないいところとかを見てそういう感じでやっていけばいいのかな。セルフィッシュな感じじゃなくて、とりあえず自分のプレー、自分のキャリアに集中すれば、なるようになるんじゃないかなとは思いますので、自分の目標あってもそこに達成して、じゃ次の目標達成っていけば、もう気づいたらもう自分のなりたいような選手になってんじゃないかなとは俺は思うので、まだ若いんですけど、もっと若い時とか周りを気にしたり、今でも全然難しいですけどね、周りの声とか周りのどうこうああこうとか言われるかもしれないけど、やっぱそれより自分のやりたい風にやって、自分のキャリアだけに集中しないとなとは思いますね。
ここはやっぱアメリカンですよね。アメリカンですよね。
そうですね。もう自分に集中して、
自分は自分だからってね。いやこれ大事なんですよね。
いやそう思いますよ。
すごい大事なんですよね。なんかあれ、マリちゃんの今年1年のあれ目標となんか似合ってる？
似てると思う。
あれ
今年押そうかな。
田中選手、田中選手と同じような考えか。
はい。
これは
ちょっとねいいですね、気が合いますね、
気が合いますね。
チー選手をしていきましょう。
チーさんね、はい、はい、いかがですか、こんな丸井純子ちゃんがね応援してますよ。
はい、応援します、は
い、ということで、今日はですね、選手に引き続きで、前回に引き続き田中力選手のインタビューをお送りしたわけでございますね、次回の放送はですね、キャプテン本村亮介選手のね、インタビューをお送りする予定でございます。で、試合の情報なんですけどもね、はい、次の試合はですね、明日11日と明後日12日土日、
はい、
ね、アウェーでございます、はい、相手はですね、福島ファイアーボンズと対戦するということですが、あれ
雪大丈夫かな、
福島どうかな大丈夫かな、
ね、ちょっと心配ですけど ね、どうなるかな、
ちょっとそのあたりが気になりますけどね、で来週のこのコーナーの予告なんですけどもね、週刊ボルターズのブログやラジコなどのねポッドキャストでね、このコーナーはね、聞いていただくこともできますんでね、
は
い、
復習もできます、
はい、ぜひまたねもう一回聞いてください、
はい、
さあ今日もですね、最後はこの言葉で締めたいと思います。いきますよ、
はい、
せーの、
ぶちのぼれ。